リスさん、こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
おはようございます。
ねえねえ、アリスさん。
はい。
先週さ、
はい。
アリスさん、お休みしてたんですけど、
あ、はい。
なんで休んだんだったっけ？
確か、具合が悪くて寝てたような気がする。
寝てたような気がする。うん、なるほど。まあ、今日、ほら、始まるの遅くなったじゃないですか。
はい。
ほんますいませんでした。
いや、いつもの僕は思ったら、今日ぐらい、たまには、あるんだよ、そういうことが。
寝てました。
おはようございます。ところで、
アリスさんのアリウスさんのモーニングコールで起きました。
モーニングコールっていうか、本当にコールしかなかったね。
え、うん。
うん。なんかね、相手が出ないからって切れちゃったから、
はい。
どうしようかなと思って、ルスロクも入らないし、と思って、うーんって考えてたら起きてた。
いや、助かりました。
いや、こちらこそいつも助かっております。
あれなかったら、俺、多分今日ラジオ休んでました。
おう。
はい、そんなこんなでですね、私、エイチャル、晩ご飯すら食べてない状態で、今寝起きです。
ああ、食べてもいいよ。
はい。いや、今日はですね、
うん、
まあ、半インスタントではございますが、料理するつもりで帰ってきてたので、
うんうん。
その辺にあるお弁当みたいにチンしてすぐ食べれるってわけじゃないんですよ。
おう。うん、
ですので、まあ、とりあえずラジオをやり終えてからですね。
はい。
ご飯を食べようかなって思ったりしてます。
はい。
はい。おはようございます。
おはようございます。今日の朝の良い目覚めに。
良い目覚めじゃねえよ。
結構な一杯。
いやー、ね。完全に、寝坊して。いや、間に合ってるのかな？うん、わからないけど。
大丈夫だよ。
大丈夫か。
気にしちゃダメだよ。
そうか。とりあえず、先週アリスさんが休んだことを全く責められなくなったエイチャルです。
いやー、でもほら、起きたし。
はい。おはようございます。まあ、なんとか。
良いではないか、良いではないか。
よくはないような気はするんですが、まあ、ね。
あ、本当にノトさんがいた。
まあそんなこんなでですね、今日のラジオ始めていきたいと思いますが、アリツさん元気？
はい、元気だよ。
俺は今まだものすごく眠いです。
おう。
はい、まだものすごく眠いです。
その眠気を僕が吸い取ってあげよう。
う
わー。ぐわー。アリスがスピ
ー。アリスさんがスピーするわけですね。
そうです。
全然あかんじゃないですか、それ。
なんか雨の音がするよ。
雨の音？
うん、違うかな。
何の音だろう。
ゲーム内で雨降ってる？
いや、降ってないです。
あ、降ってるじゃん。
降ってます。
ゲーム内の雨の音だった。
そうですね。サンドオンオフにしてですね。というわけで。
はい。
アリスさん、なんかログインしてるじゃないですか。
そうなんですよ。
何やってるんですか。
やだな、今頃気づいたんですか。
今気づきましたよ。
気づいて、もっと早く気づいて。
もっと早く気づけばよかったですか？なんか記念品渡した方がいいかな。
そうだね、アイス入ってるのそんなに少ないから、もう今記念品渡すなら今しかないぞ。
おう、そうだね。
そうだよ。
まあ、それはいいとして、うん。
はい。
全く話は変わりますが。
はい。
何でしたっけ？先週ですね、うん、まあ、ラジオが終わった後にですね、
うん。
そのカンコレのイベント放送みたいなのをやってたんですよ、ボーナストラックで。
おう。
で、最終難易度をこうね、こうっていう一番難易度の高い状態で、クリアできませんでしたみたいな。感じのね。
おう。
そういうのをやってたんです。はい。まあね、その時のあれなんですが、まずクリアできなかった時のドン。 アリツさんには多分お見せしたと思いますが。
はい。
あれですよ。俺の精神力と、体力と資材が全て尽きた時の画像です。
どれどれどれどれどれどれ？あ、送られてくるのがユーストリームか。
ユーストリームでも見れるようにはしてますけど。
ちょっと、
はい。これがですね、2月20日の、2時18分でございます。2月20日2時18分、弾薬が5になってしまいまして、もうニッチもサッチもいかなくなってしまいまして、
はい。
ね、クリアできなかったっていうね、そんな感じではございますが、まあ、最終的にはですね、何でしたっけ？クリアできました。はい。
あ、おめでとうございます。
クリアできました、最終的には。
はい。
まあ、何でしたっけ？最終日の夜中でございます。
ほうほう。
0時、何分だったかな？忘れた。最終日、まあ、最終日っていうか月曜日の、11時までがタイムリミットだったんですが。
すごい、98、98、98。
弾薬見てください。
あ、これ。
ね。
これいいね。一個だけ桁が。
残念なことになってるっていうね。
うん、
で、まあ、
なんで。ユージョンさん、135レベルですか？
はい。
すごい！今いくつまでいけるの？
150 ですね。
うわぁ、そんなにキャップが高くなってしまったのか。
で、まぁ、最終日。最終日は、どれでしたっけ？これか。敵をこう、撃破した瞬間を、捉えました。はい。まあ、最終日ですね。もう本当に難易度を下げずにギリギリの状態で、まあ、負けてもいいやって感覚で、
うん、
負けてもいいや、そのままでもいいやって思ってる感覚で適当にやったら、
うん、
適当にクリアできまして。
なんだ適当にクリアって。
そう、そうなんですよ。なぜか、こう、活躍してですね。
こう、力が入れてない時に、ふーっと、終わったんだね。
そうなんです。向きに、過去のイベントでもあったんですけど、向きになってもクリアできないんです。
おう。
向きになってもクリアできずにですね。結局は、もう適当に流しておいでぐらいの感覚でやった方が、答えてくれるんですよ。そう、答えてくれるんです。向きになっても意味がないんです。
おお。
クリアできなくてもいいよ、もう適当にやっといて、ぐらいの。ね。まあ、おかげで、ね、いろいろとゲットはできたんですが、まあ、うん、カンコレのことに関しましては、この辺にしておきましょう。
はい。はい、
まあ、中の人は頑張ったよ。うん。これでですね、何でしたっけ。赤ちゃんの世話をするような、ね、頻度で起きなくても良くなりました。
何それ？
え？あれですよ。
赤ちゃんの世話をしなくてもいいような？
赤ちゃんの部屋を、赤ちゃんの、
うん、
世話をする頻度で、
うん、
起床してたんです。
やるか、カンコレが夜泣きするのか。
カンコレが夜泣きするんです。
それはいかんな。
そう、ですんでね、先ほど言ったように、はい、2月20、まあ、アリスさんもそこそこカンコレプレイされてるんですよね。
うん、またね、やろうと思って、うん、久しぶりに開いたら、ほら、なんだっけ。
はい。
バレンタインの？
あ、はい、はいはいはい。
格好してて、村雲ちゃんが
ちょっとびっくりしたって感じです。
うん、そうそうそう。おーってなった。
そう、あれなんですよ。まあ、先ほど言ったように、2月20日の2時18分、うん、この時点で弾薬が5だったんですよ。 で、あの、
もう増えたの。
最終日に突入する直前、2月22日、
はい、
23時5分の話です。
あ、はい。
最終日突入直前に一応スクリーンショット残してますが、
はい。
その時弾薬が21,363 になった。
なんでそんなに増やせるの？あ、遠征か。
秘訣を教えましょうか？
はい。
0時に遠征出します。
はい。
3時に起きます。
やっぱり、夜泣きだ。
3時に遠征抱きます。6時に起きます。
いやだ、僕はそんな生活したくない。
6時に遠征出します。
やだ、やだ、やだ。
9時、会社出社前に、ギリ出社前に遠征出します。で、12時、お昼休みに遠征出します。
ハードすぎる。
で、12時から3時、3時の、
どれだけ人生捧げてるのよ。
遠征出します。で、3時に遠征出したら、ちょうど3時間後の6時に、お仕事が終わるので遠征出します。で、帰ってきて9時に遠征出します。で、9時から12時に遠征出して。
そんな遠征生活やだ。
ねえ。
ねじゃないよ。
3時に起きて、6時に起きて、9時に起きて。
そりゃ、玉もたまるよ。
そんなことをしてたらですね。
うん。
あれなんですよ。最終日クリアして、やったー、これで普通に寝れるって思ってですね。
うん、
まぁ、ちょうど夜中の3時くらいだったんですけど、寝たんですよ。まあ、最終日もギリギリまでかかってですね。寝て、気づいたら6時に起きました。ね。
ねじゃない。本当だよ、カンコレ生活だよ。
ものすごいカンコレ生活をしてました。
やだなぁ、カンコレ生活。すっごい不健康。
でもね、アリスさん。
はい。
カンコレじゃなくて、私昔大航海生活をしてた時期もあるんですよ。
それはどんな感じですか？
何だっけ、相場が、
うん、
どこだ、インドでサファイアを仕入れるときに、
うん。
相場が夜中の4時ぐらいに良くなるからって言うんで、4時ぐらいに俺と友達と一緒がムクムクムクって起き上がってきて永遠とブーメランしてたことがありました
よ。うわー、大きくだけですな。
まあ何でしたっけ、他にも大航海時代オンラインで、ベルペットで似たようなことはしたことあるけどもって言ってる方いらっしゃいますから、うんうん、やっぱ誰しもね、ゲーム
何かしらで通る道なのね。
何かしらで通る道だと思うんです。
そりゃそうだよね。
でしょ？
僕も、マビノギで釣りしてたりとか、釣りしてたりとか。
時計機能内蔵のポケモンとかであったじゃないですか。
う
ん、時間限定で出てくるモンスターとか。じゃあその時間に起きたりしたりもするじゃないですか。
うん。
やっぱりするんですよ。
そうだね。
で、
なんか忙しいね。
で、その、ね、だけモンスターストライクだとか、パズドラだとかも、時間限定のモンスターが現れたりするんで、それを倒すために起きたりすることもあるんですよ。
うん。
ですからね、ゲーム、生活がゲームの一部になるっていうのはね、ゲームが生活の一部じゃなくて、生活がゲームの一部になるんですよ。
恐ろしい。
恐ろしい。
なんかすっごく怖いわ。怖いこと聞いた。
まあそれぐらいやってですね、クリアできたんでよかったのかなって思ったりはしてますが。
悔いは残らないね。
そうですね。
うん。
まあでも。
疲労は残るけどね。
ただその疲労に関してもですね、
うん、
正直今回のイベントは、過去イベント第2位でしたね。疲労度合い。第1位がまだあったんでね、今回の、イベントの難易度は、歴代第2位ってことに、俺の中での歴代第2位ってことにしておきたいと思います。
おう。
はい、まあそんな、別のゲームの話を、延々としてても仕方がございませんので、レインブズンナイトメイン放送に突入していきたいと思います。今日も一日楽しんでいきましょう。レインブズンナイト。レッツ、ゴー。
こ。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する寝起きの状態で放送するラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR と、
あーサーバーのアリステラフィムです。
A サーバーのアリステラフィムさん、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、そんなこんなでですね、始まりました、レイブンズナイト、第381回放送でございます。花粉の季節ですよ、アリスさん。
そうらしいね。
花粉の季節ですよ。
いやさ、
はい。
うちの母がね、
はい。
なんかものすごく、咳とか出て、
はははは。
病院に行ったんですよ。
はい。
なんか最近すごく咳が出て、
はいはい、
鼻水が出て、
はい、
すごく困ってるんですよ、目が痛いしって言ったら、うん、花粉症ですねって言われて帰ってきたって言って、すごいショック受けてた自分で。
あ、でもね、何でしたっけ、一番の花粉症対策はですね、
うん、
花粉症と思わないことらしいですよ。
そうですね、花粉症って認めた時から花粉症だから。でも僕ね、今年はそんなでもない感じが。
あ、そうなんですか。
うん。まあ、別の不調として現れてるのかもしれないけど。
はいはいはい、はい。
うん。そんな感じはあんまりないな。
まあ、花粉症にいいといえばですね。
はい。
花粉症には豆腐や青魚をって意見があるんですが。
はい。
そういう意見もあれば、逆にですね、
うん、
花粉症で豆腐や豆乳は NG っていう意見もあるんですよね。
そうですね、
どっちがいいのか、どっちが合ってるのかはわからないんですけどね。
体に合えば。
まあ私はですね、そのトゥーフーは大好きな人間ですので。
トゥーフー僕も大好きです。
はい。
絹ごしと、はい、木綿とどっちがいい？
私ですか？私、木綿豆腐です。
やっぱりそうなんだ。僕、絹ごしが好きなんだよ。
柔らかいから？
うん。なんて言うんだろうな。つるってしてるから。
あー。
いや、木綿のもそも好きなんだけど、
はい。
絹ごしのつるっが好き。
いや、絹ごしはね、
うん。
何でしたっけ。俺の中では、その、お箸から崩れ落ちるんですよ、たまに。ですんでね、何でしたっけ、お箸から崩れ落ちてですね、
うん、
食べにくいっていうのがあるんですよね。
うん。
で、歯ごたえがない。
うん。
ですので、私は木綿豆腐の方が好きですね。すき焼きとかには何入れますか？
母が木綿にするから木綿が入るよ。
あ、まあ、もう、すき焼きとかに、絹ごし入れたら大変なことになりますからね。
なるけど、僕はやっぱり絹ごしでも何でもいいよ。
まあ私今日ですね、その晩ご飯、晩ご飯用にそのトゥーフーを買ってきたんですよ。
うん。
トゥーフーを買ってきてですね。
うん。
いやー、そのトゥーフーにこう、かつお節をかけてですね。
うん。
お醤油をたっぷりかけて食べるのが大好きなんです。
お醤油？
はい。
お醤油と何？
あ、かつお節です。
かつお節か。僕はね、最近は、
はい。
追いがつおつゆで食べてる。
あー、なるほどね。
うん。それか、
はい。
醤油プラスお酢か、追いがつおつゆプラスお酢か、
あ
ー、うん。あとは、ま、レモン汁とか、うん、とにかくなんか、うん、酸っぱいのは好きだ。
なるほどね。
トマトとかも酸っぱいのが好きだ。お酢を入れて食べるのが好きだ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。何でしたっけ？ お醤油といえばですね、その某キッコーマンさんがですね、いつでも新鮮の絞りたて生醤油っていうのをやってるんですよ。
あ、やってますね、ありますね。
はい。ボトルを押すと醤油が出てですね、戻ると止まってですね、一滴からこう欲しい分まで、あらゆるシーンで使えるんですが、何しか醤油って開けたらすぐ酸化するんですけど、それを防ぐような、そのキャップ構造になっておりまして、絞りたて生醤油っていうのがあってですね、まあお醤油を使う場合は結構おすすめだったりします。
おー、美味しい。
開封後の賞味期限が、でかい硬質ボトルだと18ヶ月持ちまして、ちっちゃいミニパックでも開封後1年、まあ10ヶ月ですね、1年はいかないですけど、10ヶ月ぐらい使えるっていうね。
というかね、
はい、
やっぱりお醤油で一番おすすめなのは、
はいはいはい、
大沢ジャパンっていうところが、
はあ、
自然食のお店なんですけど、
はいはいはい、
そこで自然の醤油、
はあ、
が売られてるので、
うん、
それを食べると、あー、なんかすごい塩が強くて、はあ、なんか、やっぱり昔ながらの醤油って感じが。
なるほどね。でも、やっぱりその醤油ってすぐ酸化しちゃいますから、
うんうん、
開けてしばらく置いてたら、そのね、味が変
わっちゃう。うちは冷蔵庫入ってます。
私も冷蔵庫入れてますね。
む。
ですので、まあ、ね、お醤油選びもね、重要だったり、料理をやるときにお醤油選びっていうのは重要だったりしますので、
うん。
もう私も今日は新しくその絞りたて生醤油を買ってきてきたので、豆腐にね、鰹節たっぷりかけて、その絞りたて生醤油をかけて、食べようかなって思ってたんですが、
うん、
寝てました。
おお、今食べれば？
今ですか？
チュルチュル食べれば？
豆腐だけですか？
うん。
トゥーフーだけですか？
うん。お醤油かけて、かつぶし乗せて、もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
昼食は？
後で食べる。
いやいやいやいやいやいやいや、トゥーフーおかずじゃないですか。
じゃあ、ご飯も入れて食べる。
だからそのご飯がないんですってば、今。
ないの？
アリスさん。
あ、炊かなきゃないのね。
私、いつもご飯をどのように炊いてるかご存知ですか？
あー、そっか。
そういうことなんですよ。
ドナーベか。
ドナーベさんなんですよ。
ドゥーナベか。
ですので、今日は、ご飯がないんです。
おう、イエス。
あ、冷凍のチャーハンがあるかも。
冷凍のチャーハンは美味しいよ。
冷凍チャーハンをチンして、
うん、
それを、おかずに、トゥーフーを食べるっていうのはどうだ？
美味しそうだね。
美味しそうだね。そうするか。
うん、
そうしようか。じゃあ、でも、アリスさんに任すわけにはいかなかったり。
なぜじゃ！
任していい？ DOL ヘッドライン全部やっていい？やってもらっていい？
ヘッドラインか。ヘッドラインな？今、大公開地帯を開くぞ。
えい。そういえばさ、
はい。
何でしたっけ？大公開とは全く関係ない話なんですけど、
はい。
何でしたっけ？
何これ？
え？
かわいい服がある。
何何？
光栄テクモゲームス春のオンラインゲームコラボ祭りとか。
ああ、ありますね。
何このかわいい服。何このかわいい服。
どれが欲しいんだい、アリスさん。
え、なんかいっぱいあるの？
え？
そんなにいっぱいあるの？
コラボ祭り。
ワールド移動サービス？
コラボ祭りはですね、期間限定で、やってるらしいんですが、
うん、うんうん、
どれだったっけ、大公開時代オンラインのやつは、
うん、
う
わー、これか。なんかどれも素敵だよ。
どれどこを見てるんだ、アリスさん。
え、コラボのページ。
コラボのページで一番左だけですよね。三国英雄英傑セットは、コラボのページ？
うん。
大公コラボのページってあれですよね、公
営で。信長と三国無双と大公開時代。
そう、だから大公開時代オンラインは、
うん、
ねえ、だっけ、三国無双オンラインからのやつが、二つ出てるんですかね。
もしかして、
はい。
これ三つの種類が全部じゃなくて、
はいはいはい。
信長では大公開時代とか、そんなこと？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でもなんかこう見ると、
はい。
なんか信長の服がこう地味って感じがしないでもない。
あー、なるほどな。
なぜじゃ。でもいいなー。
信長の服
は。いいな
ー。じゃあ、アリスさんは何が欲しいんですか？
何言って？
大公開時代オンラインの。
だって、今さー、第2弾と第1弾しか載ってないよ。
そうなんですよ。第1弾と第2弾しか載ってない。
で、第1弾はさ、ヒゲオヤジが乗ってるからさ。
男性ですよね。
っていうか、何この周りの羽みたいな。
まあ、もしその。
あ、頭の飾りか、これすごいね。
頭の飾りですよ。あれです
ね。これ女の人つけらんないの？
三国無双にありがちな、あれですよ。触覚ですよ。
触覚いいな、これ。
でもこれってさ、
うん。
女性つけれるの？
うん、多分ダメだろうね。つけたいなぁ。あ、女の子はね、
はい。
なんかちょっとカボチャパンツっぽくて可愛い。
ほう。
強いて言うと、このブーツが合わないんだけど。
いやぁ、あれですよ。私、公開者ポイントはいっぱいありますから、
うん。
欲しければ拾ってきますよ。
公開者ポイント？
はい。
え、ポイントでもらうのこれ？
そうなんです。公開者ポイントで、アリスさんも溜まってるんだったら、使ったらもらえますよ。
いやー、ないよ。
そうなの？
課金してないから。
ああ、そうか。俺、公開者ポイント今何本あるんだろう。ちょっと気になりますね。
うん。
公開者功労特典用の公開者ポイント。まあ、いくつあるか今ちょっと調べてこようかなって思っております。
あそこ行かないと調べらんないんだっけ？
なんでしたっけ？ギルドです。
ギルド
ギルドですね。はい。というわけで、なんかもう勝手に次のコーナーに進んでるようなんですが、BGM 変えておきましょう。DOL ヘッドラインです。
おう。
DOL ヘッドラインです。このコーナーでは大公開者オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんか、またその他諸々ですね、いろんなニュースとかを、あなたに紹介する、そんな、コーナーでございます。はい、ギルドマスさん来ましたが、公開者功労得点、ジャッキーン。現在の私のポイント、4304ポイントございます。
ちょっと待ってよ。
なんでしょう。
すごい桁。
なんのことだろう。
いやー、すごい。恐ろしい。
そう？
うん。
4304ポイントございます。いやー、好きなものと交換できるよ。
うわー。このさ、
はい、
女の子服はいくつと交換なの？
女の子服ですか？
うん。
服は15ポイントです。
15ポイント。これ、カツラがあるの？
カツラが15ポイントです。
カツラもあるんだ。
そうそうそう。で、靴が15ですね。
カツラってこれ帽子がついちゃってるの？
頭ごとセットです。
あ、そうなんだ。
はい。3月3日までだそうですね。
お洋服はいいなって思うな。
なるほど。
カツラもこれちょっと可愛いけど、後ろどうなってんだろうね。
ね、サイドテールでございます。
あー、片っぽだけ？
片っぽだけ。で、もう片方に帽子っぽいのがあってですね。
洋服かな？
お洋服ですか？
うん。
誰かが着てたと思うんですけどね、確かに。誰か持ってたと思うんですけどね、この装備。お洋服、いりますか？
おう！
OK、必要面積いくつだろう？必要面積500だ。
500？
うん。
OK。
じゃあ。
多分。
お洋服ゲットしました。
わーい。
まだ4200ポイントあるぜ。何でも買えるぜ。
え？
まだ4200ポイントあるぜ。
そんな時には、はい、お洋服をたくさんたくさんもらって、みんなに配り歩くんだ。
嫌です。なぜかと言います
と。じゃあ、触覚をつけるとかね。
なぜかと言いますと。いや、触覚をつけたら私のアイデンティティがなくなるじゃないですか。
じゃあさ、
はい。
その、あれだよ、アジシじゃなくて、なんだっけ、四角い帽子の上に、かぶ、う
ん、ああ、まあね。はい、というわけでアリスさん、ただいまでございます。
はい、なさいです。
トレードです。
やっほー。
やっほー。だがしかし残念なことに。
はい。
その衣装はスカートじゃないんだよね。
そうだよ。だからかぼちゃパンツみたいで可愛いって。
そうなんですよね。ほら、早く、早く、早く。
いただきます。なんか赤いよ。ぐるぐるしてるよ。
それは、通信の速度が遅い。
回線が
遅いじゃないですかね。
やばい。
てかむしろ鏡さんが今装備してるじゃないですか、頭。
あ、ほんとだ。
でしょ？
い。
サイドテールでございます。
これはやっぱりさ、
はい。
ちょっとブーツなのかな。
どうなんでしょうかね。
もうこれこの生足はどうですか？生足。
ああ、ありじゃないですか？うん。色変えたら全然いいような気がしますけど。
これ色変えられるのかな？
靴の色は確か変えれるはずですよ。
あ、いや、靴じゃなくて洋服。
洋服は知らないです。
うん。
まあ、でもなんかああ、どうなんでしょうかね。ああ、こんなこんなで、コラボ装備が実装されまして。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、いえ、どういたしまして。今日起こしていただいた俺でございます。
おー、なんとかお得だな。もっと寝ててもいいぞ。
いや、さすがにね。いや、でも助かりましたよ、ほんと。なんで、うん。9時には一度起きたんですよ。
うん。
二度寝しちゃいまして。その後もこう目覚ましが動作しなかった。そんな感じでございます。で、アリスさんのからの着信でですね、なんだ、うん、誰からの電話だって思って、時計を見たら、やべえみたいな感じで。いや、多分疲れてたんだと思います。
うん。
まあ、栄養不足で寝るのはね、あまり良くないかもしれませんね。
そうだね。
はい、言えてるよ。そして、DOL ヘッドラインの続き、見ていきましょう。あ、
はい、
バレンタインイベントのアイテム引き換えるの忘れてた。もう終わってたっけ？
もう終わった？
初機能の終了になってる。忘れてた
ー。あー、残念。
やってもうたー。
いや、残念。
ポイント使わずに。やっちゃいました。
ああ、もったいない。もったいなーいなー。
やっちゃいました。はい。そういえばですね、そのゲーム内のチャットで、教えていただいたんですが、22日に春一番が宣言されるらしいです。されたらしいですね。
春一番？
春一番です。
風？
違います。あ、風ですね。春一番というのは風です。
春一番がだよ。
あれですね、いやらしい風ですね、春一番って。
ちょっと待って。
え、なんで？
なんでいきなりいやらしい風が。
俺の中では春一番をいやらしい風でしかないんですよ。
え、なぜ？
ね。突然吹いてこのスカートを押さえるあれ、ですよ。
マリリン・モンローマリリン・モンローは地下鉄の風だよ。
あ、そうなんだ。あ、 そういえばその、緊急ニュースとかで思い出しましたけど、
はい。
その、アリスさん。
はい。
デスクトップマスコットを作る気はございませんか？
作りたいと思って、
はい。
もう以前、ウカガカとかいろいろ持ってきたりしてたんだよ。
あ、ですね。
はい。
あれなんですよ。スマホ用、うん、スマホ用のですね、
うん。
デスクトップマスコットっていうのがございまして、
うん。
なんかソースが公開されてるらしいんですよ。
あ、本当？
はい。
作れるんだ。
オープンソースになってるアプリが。
うわー、アリスで作るよ。
で、それがまあ、なんか、面白い話題とか、ツイッターのツイートだとか、うん、RSS のニュースとかをですね。
うん。それで、リュウジョウちゃんで作れというのか。
すでにいます。
います？
すでにいるんです。
いるの？
すでにいるんです。
うわ、見たい。っていうか、
はい。
アンドロイド？
アンドロイドですね。
iPhone は？
iPhone は知らないです。
ダメじゃん。
iPhone は知らないです。
iPhone ダメなの多いんだよ。
あ、だって iPhone って、デスクトップマスコット置けないじゃないですか、基本。
え？
いや、だからデスクトップマスコットっていうか、
うん、
iPhone のその、デスクト、マスコット的なもんって置けないじゃないですか。均等にこの、アイコンを並べないといけないじゃないですか。うん、でしょ？
うん。
だからできないんですよ。デスクトップ
マスコット。Android って、アイコンの位置とか、決められるんだ。
アイコンの位置とかも決められますし、なんか、こういうのを表示させたりすることができるんです。
どういうのだ？どこだ？
今 URL を送りましたが、
はい。
3枚目が分かりやすいかもしれませんね。画像。1枚目、2枚目、3枚目横にスライドあれしていけばわかりますか。はい、というのもですね、デスクトップマスコットの、だけなリプリスだったかなっていうのがあるんですよ。
リプリスですね。
はい、そういうのがございまして、それを
ですね。かわいいの。
はい。それを入れておけば。
端末をお持ちでないようですって書かれて。
そう、3枚目に、みたいな感じで、Android の場合はこういうのを好きなところに配置できたりするんですよ。デスクトップ。
かわいいですね。いいですね。
でもその、なんでしたっけ？ iPhone は確か。
あ、ユージョーちゃんだ。
いるでしょ？ちゃんと。
うん。
で、リュウジョウちゃんは有料なんです。
うんうんうんうん。
で、Android の本家からは、ダウンロードできずに一応版権キャラになるんで、
うん。
同人ショップで購入するような形になってます。
なるほど。
はい。まあ、ですので、アリスさんもキャラを作れば。
あ、クドだ！クドがいる。
作れる、できるんだなって思ったりはしますが。
作れるけど、僕が使えないじゃないか。
しょんぼり男爵ですね。
ものすごいしょんぼり男爵じゃないか。
ものすごいしょんぼり男爵ですね。ですので、まあ、ぜひぜひ、アンドロイドをご利用な方は。
そうだな。アンドロイドを使っている諸君のために僕が僕用だな。うん。
アリスさんのキャラを。ですので、何でしたっけ。一応 Windows 版もあるんですよ。
うん。
Windows 版もございまして。
うん。
Windows 版を作るっていうのもありかもしれませんけどね。
Windows 版だったらなんかもううかがかじゃないの？
まあ、そうですね。
古いから今は新しいのがあんのかな？
わかんないですけどね。
はい。しめじを作ろうと思ってたけど。
あ、しめじですか。
うん。
しめじですか、
うん、増殖していくアリスみたいな。
あれですね、私のパソコンにも確かどっかにいますよ確か、
うん、僕もいろんなキャラのアバターというかキャラクターのイラストだけは持ってきてるんだけど、
はいはいはい、
あれつけてる時間はそんなになかったな。
いやー、しめじつけてるとですね、うん、まあ、しめじってそのご存知ない方には 簡単に説明しておきますが、なんかデスクトップ上をこういろんなキャラがうろちょろする。
しかも二つ起動すれば二キャラがうろうろする。
そう。で、気づいたら増えていくんです。
増えていくんです。そして重くなっていくんです。
そうなんです。
こなきじじいです。
ものすごい増えていきます。
あれなんでさ、ナメコでやんないんだろうね。
わかんないです。
あれナメコでやったら最高にいいんじゃない？ぴったりじゃない？
あーですね。まあしめじデスクトップマスコットですね。これは結構ね、アリスさんもキャラ作ってみてはいかがでしょうか。
そうですね。
しめじは結構簡単に作れるらしいですからね。
うん。はい。アリスキャラでも作るか。
まあしめじは私はそのあんこちゃんのやつを確か入れてましたね。どっかにおるんじゃね？探したら出てくるような気がする。どっかにいるんじゃね？
こんな真っ黒クロスケみたいな感じ。
何がですか？
どっかにいるとか。
多分どっかにいると思う。どこだったっけ？アニメフォルダだったかな？の、ここじゃない。ここじゃない。いや、だいたいね、フォルダごとに、私、いろいろとまとめてはいるんですよ。
うん。
で、それで、このフォルダの中の、しめじ、ありました！しめじフォルダございました。
懐かしい？
懐かしいかもしれないです。てい、ちょっと動かしてみましょう。起動エラー。起動エラーだってさ。
もう古いのか。
Java がインストールされていません。なんでだろう。
あれ？
俺インストールした記憶があるんだけど。まあいいや。とりあえず、今インストールしてしまえ。はい、現在 Java をインストール中です。あれ、いつ消えたんだろう。まあ、そんなこんなでですね、
うん、
現在、そのしめじをインストールするために、ね、しめじを使うために、
プログラムインストールじゃなくて Java をインストールしてる。
あれ、でも、俺前、だって Java 入ってなかったらマインクラフトプレイできねえよな、確か。
うん。
はい。まあ、とりあえず。
何事？
インストール、Java ちゃんを、Java じゃー。私は今バッチリ目が覚めた感じです。
僕は今眠くなってきた。
とりあえずですね、2月24日、3月3日にサービスイン予定の新しい、アップデート情報ですね、それを紹介しておきたいと思いますが、新天体が発見されるそうです。天体観測です。
変態？
変態ではございません。天体。
変態観測。
変態観測ではございません。天体です。見えないものを見ようとしてってやつですね。
望遠鏡を覗き込んだ。
あれって、不思議な歌ですよね。
不思議？
不思議な歌というか悲しい歌な。俺は悲しい歌のような気がして。
ああ、僕的には、はい、なんて言うんだろうなぁ。昔の、
はい、
こう、若き彼氏日の恋のことを思い出しながら。
そう。俺もそうだと思います。うん、で、何でしたっけ？
すごい長い時間が経ってるんですよ。その手紙がね、たくさん山積み崩れるほど重なったとか。
いや、なんかでもね、俺的には後悔してる感じの、何でしたっけ？あの時、うん、ああしとけばよかった的な。
うん。見えてるものを見落としてのあたりがそんな感じ。
そう。実はフラグが立ってたのにフラグクラッシュしてしまった的な。
フラグクラッシュ。
わかる？それ。
うん。
いや、実際に俺その、何でしたっけ？高校時代にフラグクラッシュしてますからね。そう、その、何でしたっけ？ある女の子のことが一途に憧れみたいな感情だったかもしれませんけど、結構好きだってね、好きな子がおってですね。
うん。
そいつ、一筋のことが裏目に出てですね。
うん。
その、実は複数名からフラグが立ってたらしくてですね。
うん。
で、まぁ、でもその人のことは、何でしたっけ、普通の友達としか思ってなくて、でも後々考えたらあれって、ね、好きだったんかなって思ったりもして、
うん、
で、久しぶりに同窓会とかで会った時とかに、あの時好きやったのに的な話を聞いて、
うん、
その人はもう、いい奥さんになってたりとかね。わかるこれ。
わかるわかる。
ですね。そういう時代もありました。が、シメジを動かしましょう。起動エラー。
お
起動エラーです。なぜ？
もう古いんじゃないかな。
なぜだろう。
いろいろ古いんじゃないかな。もう Java の方が新しくて、そっちに対応してないんじゃないかな。
まあ、動かないということで、起動は。
はい、残念ですね。
しょんぼり男爵ですね。
しょんぼり男爵ですね。
まあ、そんな、未知の天体を求めてですね、やるクエストがあったりするそうです。
ほうほうほうほう。
で、チャレンジミッションが拡張される。まあ、今回のアップデートは、結構、冒険系がメインになってるアップデートですね。まあ、大迷宮、ラビュリントス、どう考えても、風来の試練、うん、不死身の、うん、のようなマップにしか見えない、うん、そんな段
階。中にお店があったらもう完璧だ。
中にお店があったら完璧です。
あの店主が立っていたらもう完璧だ。
まあね、不思議のダンジョンシリーズはね、まあ、不思議のダンジョンって言えばですね、
うん、
何でしたっけ、ぷよぷよの不思議のダンジョンがあったんですよ、スーパーファミ、セガスターンかなんかで、
うんうん、
で今ではなんかプレミアついてるらしいですけどね。
え？
ぷよぷよ系のさ、
うん、
あの不思議のダンジョンシリーズの何だったっけな、まさにその不思議のダンジョン系なんですよ。ワクワクぷよぷよダンジョン、うん、やったっけ、ワクぷよって言われてるやつ。ただですね、ワクぷよはまあそのランダム生成のダンジョン探索型のローグライクではあるんですが、
うん、
難易度がですね比較的優しいんですよ。
おう。
で、まぁ、やられた場合、まぁ、トルネコとか、フライヌ試練とかってやられた場合はですね、
うん、
装備品とか全ロストとかじゃないですか。
うんうんうん。
でも、ぷよぷよのダンジョンは、その冒険がなかったことになるだけ、
うん。
ダンジョンに入る前の状態に戻るらしいんですよ。
ああ、それはなんて親切なんだろう。でも全部なくなるっていう喪失感っていうのが、
はい、
ドキドキスリルのこう増して、まあ魅力の一つではあったとは思う、
うん、
だから大事に育てた装備の時には諦めて早く帰るとか、
はいはいはい まあ、あとはですね、なんか、マジックポイントの特技があったりとか、魔法とかが使えたりとか、ターン経過ではヒットポイントが回復しないけど、フロア移動で回復したりとか、あと視界の概念がなくて画面内なら全部見渡せるとか、そういうその、あるのがあるんですよね。だからまあ、ちょっとその、実際のあれとは違うんですが、何しかですね、レベルを永遠と上げ続けることができて、装備もすごく整えることができてですね、もう、キャラによっては、そのフロア全体に攻撃できる魔法なんか覚えたりするんで、降りた瞬間にそのフロア全体を攻撃できる魔法を数発ぶっ放したら全員敵がいなくなるとかっていうね。
うわぁ。うわぁ。なんてご都合ゲーム。
結構ね、何でしたっけ、レベルを上げて、キャラを鍛えれば鍛えるほど無双できるゲームでございまして。
どこのエミュレーターサーバーなの？
すごいですよ。マジックポイントを使って、アイテムを識別したりとかですね。うん、そういうその便利な能力もあったりしまして。
うん。
ワクワクぷよぷよダンジョンは、難易度は緩いので、
うん。
まあ、暇ならって感じですけどね。はい。
うん。うん。
はい、まあ、この、ダンジョンがどのようなシステムになるのかがすごく気になりますが、ラビリンドスを期待しておきましょう。
はい。
はい、まあ、さっきから私の LINE がキンコンキンコンになってるので、ちょっと一応反応しとかな、まずいのかなって。なんだろう、ものすごいなってる。
誰ですか？ものすごい誰ですか？
あれですね。ガチャの某モンストの、グループで、ガチャ結果が。
うんうん。
なんか、すっごい、レア当ててるんですけど、当ててる画像を見てるんですけど、うん、多分その人ダブってるんですよ、そのレア。しょんぼり男爵ですよね。
うん。
せは私もですね、某モンスターストライクでですね、
うん、
久しぶりにそのガチャで欲しいキャラっていうのが出てきたんです。
うん。
で、なんか、何でしたっけ、その、日ごとにですね、出やすいキャラっていうのが決められてる、そのイベントやっててですね、まあガチャって言っても私の場合は無料で集めたものを使ってのガチャなんで、お金はかかってないんですけど、
うん、
その、何でしたっけ、日ごとにですね、その誰々が出やすい的なっていうのがあってですね、で、私は、その自分が欲しいキャラが出やすい日に、ガチャを回したんですよ。その自分の欲しいキャラ確率大アップって日にガチャを回したら、
うん、
次の日に出やすくなるはずの当たりキャラが出てきたっていう。
そんなもんだよ。
おい、次の日のそれ当たりキャラ出てるやんけ。いや、俺こいつ欲しいわけじゃないねんやけど、みたいな。
可愛がってあげて。
おっさんはいらないっす。おっさんはいらないです。
まあ、おっさんも可愛がってあげて。
え？
おっさんも可愛がってあげて。
おっさんですか？可愛がってあげません。はい。ですのでね、まあ、何でしたっけ？やっぱりあれなんですよ。そのメインでその使ってる、私が好きなキャラがおって、新キャラが出たから、うん、そいつに浮気しようとしたら、ろくな目に合わないのは、どのゲームも定番ですね。カンコレの大砲しかり、ね、
会社お済みの大砲です。
あの、大鵬ちゃんに浮気しそうになったら、一発目で大型剣像、一発目で龍二郎ちゃんが出てくるっていうね。ね。ですんで、その、何でしたっけ。やっぱりね、浮気は良くないっていうことだと思います。はい。はい、というわけでですね、あと、まあ、サーバーアップデート情報でクロノスワールドのキャラが移動できるとか、その辺いろいろあるんですが、なんとアリスさんがやらかしてしまいましたよね、クロノスサーバーといえば。
ああ、そうだね。
張り切ってクロノスサーバーにキャラ作ったら、クロノスサーバーのキャラいなくなるよ、キャラの枠もうないよ、みたいな感じのね。
しょんぼり。
お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
というわけで、リオへのヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題を紹介する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
僕は包丁姫ことアリスセラフィムでーす。
この二人でお送りします。最後までお楽しみください。ということでございますが、本日のお題はですね、
はい。
花粉黄砂 PM2.5 ハウスダスト、粉っぽいもの対策。
粉っぽいものか。
そう、そうなんですよ。最近なんか黄砂が飛んでるっていう話も聞きますし、うん、PM2.5 とかも花粉もなんか、やばいらしいですが、
うん。
まあ、すでになってしまった場合の、花粉症等々にすでになってしまった場合の回復処置だとかですね、ならないための予防処置などなど、まあ、いろんな意見をお聞かせください。ご投稿お待ちしておりますって。まあ、毎年やってるんですよ、この時期確か。
まあ、でも、やっぱり、年に一回は、
まあそうですよね。
花粉だもん。
ヨーグルトです、やっぱり。
ヨーグルトか。ヨーグルトいいな。
私、ヨーグルトに、何でしたっけ、でっかいヨーグルトあるじゃないですか。プレーンヨーグルトです。
うん。
あれに、お砂糖をたっぷり入れて。
ブルガリアのね。
そう、お砂糖あれを、あの白いお砂糖をね、今ないじゃないですか。うん、ついてないじゃないですか。
うん。
だから、あのブルガリアのやつとですね、
うん、
私はコーヒーに入れたりするようなスティックシュガーあるじゃないですか。
うん。
あれを買ってきて、そのスティックシュガーを大量に入れて、何でしたっけ、ヨーグルトと一緒に砂糖がジャリジャリする感じあるじゃないですか。
うん。
あれを楽しみながら食べるのが好きなんです。
うん、あー。
ね。
わかる気がする。
だから本当なら何でしたっけ、セットでついてるお砂糖があればいいんですけど、うん、あれもうなくなった上、量を買おうと思ったらお菓子屋さん行かないと買えないじゃないですか。お菓子屋さんとかに売ってるらしいですよ、うん、お砂糖。何砂糖って言うんだったかな、忘れてしまった。なんたらシュガーってやつ。
なんたらシュガー？
はい。
中空のですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。うんうん、あれなんて言うんだったかな。
溶けやすくなってるから。
ヨーグルトのお砂糖、なんて言うんだ
ろ
う。う
ん、エアー、なんとかシャガ、シュガーみたいな。
なんか、ちゃんと売ってるみたいでして、
うん、
これはですね、フロストシュガーらしいですね。
あ、そうだそうだ。
はい。フロストシュガーっていうのが、お菓子屋さんとかで売ってるらしくて、うん、まあ、ものによっては、ヨーグルト用のお砂糖っていうのもあるらしいですよ。
ヨーグルト用の砂糖？
ヨーグルト用のお砂糖っていう商品まであるんです。
ほう。
はい。ブルガリアがあれをつけなくなった後に、多分発売された商品なんですが、
うん。
某アマゾンさんにも、商品が出ております。紹介しておきたいと思います。ヨーグルト用のお砂糖っていうのがありまして、
うん、
健康のためにヨーグルトは食べたいけど酸っぱいのは苦手、ヨーグルトについてるお砂糖が欲しい、そんな声にお答えして、開発しました。
ほうほうほう。
純度の高いグラニュー糖を、空気を含ませる、特殊加工で生産しているので、冷たいヨーグルトに混ぜてもさっと溶けます。
うんうんうんうん、
溶けやすくソフトな味わいなので、ヨーグルトだけでなくイチゴやグレープフルーツなどの果物やお菓子にかけても美味しく召し上がれます、だそうです。
ヨーグルトですね。なんか、
はい、
その砂糖がちょっと欲しい。ヨーグルトじゃなくて、よく冷たいものを飲むときに、
はいはいはい、
まあ僕はもう天才糖に切り替えちゃってるんだけど、うんうん、なんか欲しいな。
まあでもあれですよね、うん、その、私的には別に、ヨーグルトの場合は溶けなくてもいいんですよ。
うん。
溶けてないお砂糖をこう、ジャリジャリ言いながら食べるのが結構好きです。
わかるんだよね、なんか、さあ、最後に、
はい、
口の中に残った砂糖が甘みをビュッとこう、出てくる
感じが。そうそうそうそう。そういうのがあってですね。こんなこと言ってたらヨーグルト食べたくなったじゃないですか。しかし腹が減りました、うん、アリスさん。
おう。なんか食べるがよい。豆腐でも。豆腐にジャリジャリ砂糖をかけて食べるがよい。
豆腐に砂糖はかけないですよ。
甘いな。
ん？砂糖だけに？
そうだよ。
砂糖だけ。
だけ。
まあね、最近。
寒い、寒くなった。
最近ね、何でしたっけ、お砂糖とかね、まあヨーグルトね、花粉対策でヨーグルト食べるっていうのは非常にいい方法らしいんで、
うん、
まあいいのか悪いのかを、でもその悪いっていう意見もたまにあったりするんでね、正解が何なのか本当わからないんですよ。まあ、あと、その、今日ですね、なんか、ラジオショッピングでですね、
うん、
なんか、空気清浄機のラジオ販売とかがあったんですよ。ね。で、それでですね、その話を聞いてるとですね、なんか、某シャープさんの、空気清浄機をこう、紹介してたんですよ。空気清浄機が、いろんな機能が使える空気清浄機がありますって言って、
うん、
で、なんだっけ、値段高いんじゃないですかとかっていう意見に対して、うん、実はですね、このシャー、今通販で売られてるシャープの何々って機種は、だいたい 49,800 円するんですよ。うわ、高いって、うん。で、聞いてたら、
うん、
その 49,800 円するやつが安く売れるのかなとかって思ったら、それとは、少し違う機種なんですけど、
うん、
よく似た機種で、この、シャープの、何々が、なんと 19,800 円。うん、
デザインも、それ何なの？
デザインもそっくりですし、って、機能もほとんど変わらないんですよ。でも俺の心で説明してるんですけど、俺の心の中では、それって買いモデルだよね。絶対買いモデルだよね。上位モデルの 49,800 円を紹介したけど、それと同じ機種じゃなくて、買いモデルが 19,800 円だよね、みたいな感じの心の中でずっと突っ込みしてたんですけど。ね？
うん。
でしょ？
うん、うん。
で、ちょっとそれでね、びっくりしたんですけどね。
びっくりといえばね。
はい。
僕気づいたんだよ、この間。
なんでしょう。
家電屋さんのビッグカメラってあるでしょ？
はい。
あれ、ビッグじゃないのね。
ビッグ？
ビッグなのね。
ビッグですね。
だから、びっくりカメラなのかなって思ったの。
なんでやねん。
いや、本当にそう思ったの。
はい。
ね、ビッグカメラって、いかにもこの大きなお店ですよ、みたいな感じよりも、
はい、
びっくりしたからビッグカメラなのかなって思ったの。
はいはいはい。
うん。
そしたら正解は？
正解っていうか、そしたら他の人が、
はい。
あ、でも海外のその略語っていうか、の時には、
ああ。
ビクッとも言うらしいよみたいなことを聞かされて、
はいはいはい、
ちょっとしょんぼり出しちゃった。
なるほど。
ものすごい大発見をしたと思ったんだよ、僕は。
グーじゃなくてクーなわけですね。
そうなんです。ビッグなの。ビッグカメラなの。
そういえば、そういうんでよくわからなくなるのが、ジャンバーなのか、ジャンパーなのか。
ああ、あれは、ジャンパーですね。
ジャンパー、ジャンバーじゃないの？
うん。
どっちが正解？
ジャンパー。
パー。PA の方？
うん。
ジャンパー。ジャンパーの方ですね。
うん。
あと、何でしたっけ？生地を表現するときに、キャンパス生地なのか、キャンバス生地なのか。
キャンパスですね。
いや、あれはキャンバスだ。
あれは、キャンバスだ。カンバスだ。
キャンパスだと高校になっちゃいますよね。
大学とかじゃなかった
。ハンプがキャンバス、キャンバスですよね。
うん。
ハンプとか、キャンバス記事ですね。キャンパスだと、学校になってしまいますよね。でも、ジャンパーだと飛ぶ人って意味になるんで、ジャンパーが正解？どっち？あ、でも衣服はジャンパーになってますね。
うん。日本ではジャンパーって呼ばれる。ジャンプに ER じゃないの？普通に。
JAMPER ですね。でも日本ではジャンバーと呼ばれることも多いらしいです。
うんうんうん。
フランス語のブルゾンに当たるものらしいですね。
うん、
だ正解は一応 JUMPER なんで、ジャンパーが正解らしいんですが、まあ、日本ではよくジャンバーって言われてるらしいです。
僕は不思議なのは、
はいはい、
海外のパンティーホースね。
はい。
なんでストッキングっていう名前になってるんだろうなって思って。
あー、なるほど。日本の場合はストッキングってパンティーストッキング思いつきますよね。
そうそう。だけど本当は英語だとパンティーホースじゃないですか。なんかホースって言うと水まくあれを思い出すんだけど。
あー、パンティーホース。
うん。
まあでも日本だとパンティーストッキング。
そうそうそうそう。
でも、パンティーストッキングは英語でもパンティーストッキングらしいですよ。
え、パンティーホースって習ったよ？
マジで？
うん。
あ、でもパンティーストッキングは正英語で、米国ではパンティーホース、英国では、読めない。あ、ごめんなさい。アメリカだとパンティーホースですね。すいません。合ってますわ。アメリカ英語だとパンティーホース。うん、和製英語らしいですね、パンティストッキングは。
おぉ。
繊維が太く折り方が厚手のものは日本では特に区別してタイツと呼ぶらしいです。
うんうんうん。タイトだよね、多分ね。
まあ、もともとは何でしたっけ、アメリカで、発売されたんですが、1963年の出来事ですね、全米の女性の間で大ブームとなったんですが、日本では輸入品だったため希少かつ高価で庶民には広まらなかったらしいです。まあ、社会人女性の、靴下としてや女子学生の制服の冬の防寒対策として用いられることが多いそうです。例えば、だっけ、パンティーストッキングなんですけど、色がいろいろあるじゃないですか。色とか薄さとかさ。
うん。
なんか一番、なんか足が細く見えるっていうか、まあ、のが、鉄板なのが90デニールとかなんとかって話を聞いたことがあるんですが。
うん、うん。80デニールかな。
80。なんか何でしたっけ。肌が透けてたら逆に、細く見えない。っていうのがあるらしいですね。
うん。
はい。なんかそれで、何でしたっけ、同じ人がさ、
あの、いろんな、その、薄さの入って比較して、どれが足が細く見えるかみたいなのをね、
うん、
あの、やってるサイトみたいなのがあったりしてたんですよね。
うん。
なんか、コスプレかなんかの特集記事だったかな。っていうの、内容が、うちの、その、携帯の自動でニュースを拾ってくる、あの、アプリが拾ってきたんですけど、
うん。
なんで俺そんなニュース拾ってきてんのこいつみたいな感じになってですね。ね。
拾いたい年頃なのさ。
まあでも私はあのストッキングよりもあの、何だっけ、ニーソックスの方が好きですから。ね。でもあれも正式名称は違うんですよね。長さによっていろいろと、あの、名称が異なりまして。
うん。
あの、いわゆる、オタク用語でニーソと言われるのは、どちらかというと、サイハイソックスに近いような、
うんうん。
あれに、ラインになるらしいですね。はい。なんか、結構ね、それを、何でした、いろいろと、間違えてたりとかですね。なんか長さによって随分と読み方が変わりますので。
うん。
はい。で、面白いのがですね、その、何でしたっけ。その、画像を検索した時の、その、ニーソで検索した時と、サイハイで検索した時と、全然ね、あの、出てくる絵が変わったりするんですよ。
ああ。
ね、そういうのもちょっと面白いなって勝手に思ったりしておりますが、さあ何の話をしてたんでしたっけ。花粉対策ですよ。ね、はい、まあその実際にその長さによっていろいろと、名称があってですね、なんかそれをこう紹介しているような、うん、動画とかがそういうのが動画じゃないあの画像とかもあったりするんですよね。
うん。
なんかアンクルソックス、クルーソックス、スリークォーターソックス、ハイソックス（カッコ2ソックス）、オーバー2ソックス、サイハイソックスみたいな感じの。
おお、なんか詳しいな。
足首までがアンクルソックスとかですね。だから結構ね、なんか絶対領域の黄金比を維持するには、オーバーニーソックスからサイハイソックスの間ぐらいになったりします。どうでもいいですよね、そんな話は。はい。
ちゃんと聞いてたよ。
ニーソックスを語り出したら止まらなくなりそうなのでやめときましょう。
いやー、恐ろしい。それは恐ろしい。
いや、でも私は、何でしたっけ、そんなに語ることはないです。
変態！
変態じゃございません。
大変！
さて、何の話してたっけ、今日のお題って何でしたっけ。花粉だ。粉っぽいもの対策だ。
粉っぽいもの？粉っぽいものといえば、
はい。
消火器？
消火器？
うん。
消火器で思い出しました。
何？
今ですね、
うん、
某お隣の国で冬季オリンピックが大変なことになってるじゃないですか。
うん。
冬季オリンピックが開催できるかできないかで、
うん。
ひいひい言ってるじゃないですか。
うん。
まあその某お隣の国は昔その F1 のレースをこうね、開催してた時期がございまして、
うん。
で、F1 カーがこう炎上したんですよ。燃えたんですよ。まあよくある事故とかであるじゃないですか。車が燃えるっていうのはね。F1 とかの場合。うん、で、その燃えた時にですね、まあ消火器で消火したわけなんですが、
うん、
普通 F1 の場合はですね、二酸化炭素消火器を使うことが一般的なんです。
うん、
二酸化炭素を吹きつけて炎を消すタイプが一般的なんですが、某お隣の国ではなんと、普通の一般 的に使われてる粉タイプのですね、
うん、
消火器で火を消してしまったがために、
うん、
エンジン系とかその他パーツが再利用できなくなってしまったんですよ。
うん、
はい、そう、その粉っぽいね、粉を使ってしまうと、その F1 で使われている精密系の部品のとかにも粉が入ってしまって、使えなくなってしまう、使えなくなってしまうんですよ。
うん。
で、それでそれを見て、その日本人のアナウンサーさんがブチ切れで、ね、廃車になってしまってっていう、そのすごいお粗末なことをやらかしたらしいです。粉の消火器で思い出しました。
おぉ。
セブアリスさん。
はい。
粉の消火器って、
うん、
あれって、噴射したらさ、
うん、
使い捨てと思われがちじゃないですか。
うん。
実は逆さにすると止まるらしいんですよ。
あー、なるほど。
はい。
なるほど。中に入ってるホースが下の方にあるわけですね。
まあ、理由はどうかわかんないんですけど、
うん、
それを知ったのはですね、うん、
でもガスだけ抜けそう。
いや、なんか止まるんですよね。
なん
か消火器でもね、だっけ、使い捨てというか、出し切るのが一般的なんですが、いや、昔ですね、うん、小学校で消防訓練をやった時にですね、
うん、
消防隊の方が、まあ、来られてですね、消火器の訓練なんかも、うん、訓練というか、まあ、代表してやったりはしたんですが、その時その消火器を噴出した後、
うん、
消火器を逆さまにしたら止まってたんですよ。
うん、
で、次の人どうぞって私もう一回噴出みたいなことやってたんですよね。
へー、止められるんだ。
止められるんでしょう、多分。だから誤って噴出してしまった場合は逆さにすると、止めれるっぽいらしいですけどね。まあ、ほんまは止めることはできないらしいですけど、
うん、
大型のものであれば逆さにすれば止まるらしいですけど、まあ、実際はどうかわからないです。はい。はい、まあ、消火器の使い方もですね、知っておいた方が、うん、実際にその使い方がわからず噴出できずに消火器ごと火の中に放り込んだっていうような、そんなこともあるみたいですのでね。
どうなっちゃうのその場合。
どうなるんでしょうね。まあ、使い方は、ぜひぜひ、勉強一回一度ぐらいは試せるところで試してもいいかもしれませんけどね。はい、というわけで、何でしたっけ、来てる投稿を読みながら行ってみたいと思いますが、まあ、今日は多分ね、投稿が少ないと予想されますので、適当にダベリ話も含めながら行きましょうね。
はい。
はい、まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
オナヌーやりすぎで、あれが痛い、泉式部でございます。ほどほどにしましょうね。私は重度の花粉症なので、昨年も投稿したような気がしますが、目に花粉対策用のゴーグルを装着しています。こんなのです。URL が乗っかってますね。花粉症風邪 PM2.5 保護のメガネ。ゴーグル。あ、縁まであれ、枠があるやつですね。
うんうん。いや、僕も買ったんだけどさ。
はい。
メガネの上からかけられるかと思ったらかけられなかったやつだったの。
ああ、残念。
また買わなきゃいけない。
装着すると視界がやや狭くなり不便ですが、これがないと外出できませんね。ってことですね。 まあ、あれだったらサバゲー用のゴーグルなんか買ってみてはいかがでしょうか。
持ってるのそれは黒いやつなんだけど、
はい、
あの、メガネの上からかけられるぐらいでっかいのがあるんだ。
はいはいはいはい、はい。
昔買ったんだけど、でも、うん、透明なの欲しいなぁと思って。
そういえばですね、サバイバルゲームとかで使われてるゴーグルなんですが、まあ、普通のガラス系というか、その、樹脂系のタイプと、メッシュのタイプがあったりするんですが、最近はそのメッシュのタイプは禁止されているところが非常に多いので。
なんで？
当たった時にですね、その BB 弾が割れてですね、その、メッシュの細い隙間から、
あ、面の中入っちゃうんだ。
あるらしいんですよ。
わ
ぁ。最近のその BB 弾とかは、結構その、あれなんです。純のプラスチックではなくて、土に変えるような、バイオ素材でできてることが非常に多いので、まあ、その、なんでしたっけ、劣化したりしてたら割れちゃうこともあるんですよね。
なるほど。
はい。
割れたら目の中に。
入っちゃう、細かい隙間から入っちゃうこともあるんで、だから、メッシュタイプは今禁止になってる感じです。禁止のところが多いです。まあ、ね、サバゲーをされる場合は、ゴーグルは必須アイテムですので、あとはその、何でしたっけ、首周り、顎周り、耳周りもちゃんと保護しておいた方がいいです。別に、
耳周り。
はい。大した被害にはならないんですけど、痛いです。当たると痛いです。顔、ほっぺたとかですね、当たると痛いので、女性のプレイヤーまたは、まあ、男性でもタオルをこう1枚巻いておくだけでも随分変わりますのでね。まあ、理想は何でしたっけ、フルフェイスが理想なのかもしれませんが、まあね、プレイされる場合はその辺気をつけた方がいいかもしれません。はい。
おう。
まあ、でもあまりマスクまでやるとね、すごく暑かったりする。メガネは、メッシュはダメですけど、その、口をガードするためのマスクとかは、メッシュでも全然 OK ですので、その辺はうまく、あれして、利用しては、いかがでしょうかって、サバゲーをプレイする人なんかこの時期いないでしょうね。
サバゲーか、寒そうだね。
この時期はダメですよ。まあでもね、夏場行ったらね、すごい人がいまして、まあ、ゴーグルはちゃんと装備してるんですけど、服装がですね、T シャツ短パンっていうね。
おう。
T シャツ短パン。おう、それ当たったら、当てられたら痛えじゃねえのって思ったりするんですけど、当たらなければいいんだよぐらいの勢いで、ね。案の定その人は乱暴みたいなプレイしてましたね。
おぉ。
随分と、花粉症から話が横に逸れてしまいましたが、私もね、結構ね、一時期花粉症になることがあったんですが、なんしか目がいいんでね、メガネを装備できないんですよ。で、サングラスみたいに度が入ってないやつでも、ガラスが一枚入るとなんかすごく気持ち悪くなるんです。ガラスが、サングラスのように曲面のタイプだと、なんか気持ち悪くなるんですよ。直線のタイプだと大丈夫なんです。普通の何でしたっけ、潜ったりするとき用のゴーグルみたいな感じのね、板の部分が直線になってるやつは大丈夫なんですが、ガラスの部分がこう曲面になってるやつはちょっと私苦手だったりしますね。でもアリスさんはなんか花粉症対策とかしてますか？
ないよ。
特になく。
強いて言うと、
はい、
どうしようもない時にはとりあえず蒸しタオルを作って、
はい、
ガオガーって。
ああ、なるほどね。
いいよ、蒸しタオル。タオルギュッてこう水濡らしてギュッて絞って、
はい、
ラップにくるんで、レンジでチンって。
なるほど。 そういえばですね、花粉とは関係ないかもしれませんが、同じ鼻の病気でですね、私も一時期蓄膿症というか、副鼻腔炎にかかったことがあるんですけど、
うん。
副鼻腔炎、かかったら放置しては絶対いけませんので、速攻直してください。
なんで？
あれ放置するとですね、副鼻腔の細菌とかが目の方に行ったりすることがあってですね、下手すりゃ、
もしかしてそれでなのか、あれ違うな。
下手すりゃ失明とかにもつながりますので、
僕、黄斑変性症が左目の方や、右目はやって、治って、はい、ちょっと残ってるんだけど、左目の方はやって、歪んだまんまなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
だからその視界が、鼻の病気放置してたら、鼻もそうですし、耳の病気とかですね、この辺中繋がっちゃってるんで、細菌がそっちの方に行くとえらいことになりますから、うん、鼻、耳の病気は気づいたと思ったら速攻、直してください。直さないと大変なことになります。だから花粉症はまあ大丈夫かもしれませんが、花粉症じゃない、なんか鼻炎とか、副鼻腔炎とかにかかった場合は、速攻医者に行くことをお勧めします。特に副鼻腔炎は、食べ物がまずくなるので、
うん、
さっさと直そうといいですね。はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
花粉症？北海道はまだ雪があるので、まだ先になりそうです。北海道だと花粉で多いのは、読めない。何花粉？
え、どこ？
何花粉だ？
何番？
2番、2番。2番。
2番。お？
は？
2 番？
あ、白樺？白樺花粉ですね。
え？
花粉症って昔からあったのでしょうか？疑問です。人間が弱くなってるんですかね。白樺。
あ、白樺か。
白樺、白樺。
白樺。
白樺の花粉が。
うん。3番だ。
あるらしいですね。
白樺の花粉か。
はい。そういえば今日あったニュースでですね、なんか免疫が、何でしたっけ？人間が弱くなってるんですかねっていう話があるんですが、その免疫が弱くなってるがために、何でしたっけ？なんか発症する病気というか、何だったかな？ちょっと待って、俺のスマホちゃん、リュウジョウちゃん、
なんたら心肌更新症とかそんな感じの？
ああ、ダメだ。
ん？何がダメなんだ？
いや、ちょっと待ってください。見た履歴から引っ張れば、あれですね、激症型陽血性連鎖球菌感染症っていうのが増えてるらしいです。
激症型有機式、
激症型陽血性連鎖球菌感染症、
連鎖菌感染症、激症ん、
まあ元々のその
病気、もう一回
激症型、
激症型、
溶血性、
溶血性溶けちゃうんだ。
溶けちゃう血の性質ね。
うん。
で、連鎖はカタカナ。
うん。
連鎖球菌、
うん。
感染症。
感染症。激症型、溶血性、連鎖球菌感染症。
そう、これですね。その原因菌はですね、分溶血性連鎖球菌っていうものがあってですね、
うん、
特別な細菌ではなくてですね、
うん、
扁桃炎や飛び火とかですね、皮膚炎などを起こす、うん、まあ、通常はなんか抗菌薬で治療できる、もう普段からいる細菌なんですよ、体の。もともといる細菌なんですが、
まあ連鎖球菌はそうだね。
そうなんですよね、うん、それがですね、傷口から入るとですね、
うん、
あれにその激昇化するらしいんですよ。
うん。
要するにその傷口から入ることによって、その普段はおとなしい菌が、あの、覚醒して暴れまくるっていう、のがあってですね。結構その死亡率が高かったりしてですね。
うん。
あの、発熱だとかそういうのがいろいろ出て、ちょっと危険な症状になるんですが、これがなんか最近増えてるらしいんですよ。
うん。
だからひょっとしたらその免疫力が低下してとか、でんでんっていう話なのかなって言ってね。
うん。
だから、なんか別名人食いバクテリア症みたいな感じでですね、呼ばれてたりしてます。これまあ。
人食いバクテリア症、はい、あ、でもなんか聞いたことあるな。
発症したら、数時間から、十数時間のうちに処置しないとマジでやばいので、なんか手のしびれとかそういうのが出たら、まあ、でもどうしようもないんですよ。
うん。
そう、もう普段からその辺に存在してる菌なんで、
うん。
どうしようもないんですけど、
うん。
だからこういうのが増えてるってことは、まあ日本人の免疫力は低下してるのかなってね、最近思ってたりはしてますけどね。うん、昔はなんか確かに花粉症効かなかったですからね。っていうニュースを、
うん、
某あのデスクトップマスコットのリュージョちゃんが持ってきてくれたわけなんです。
おお。
なんかポコポコといろんなニュースをですね、持ってきてくれて、うん、暇つぶしには最適なんですよね、うんうんうん、はい。
ニュース拾ってくるツールはあったな、確か。それも入れてるような気がする。
お、何でしたっけ？今新しいニュースが一個来まして。
はい。
アップルがですね、特許侵害で、うん、630億円 iTunes をめぐり、評決らしいです。アメリカのアップルのコンテンツ配信サービス iTunes をめぐり特許を侵害されたとして、米特許管理会社スマートフラッシュが起こした、訴訟で、テキサス州連邦地裁の、読めない。なんか、連邦地裁では24日、アップルに5億9390万ドル、約630億円の支払いを命じると、評決をした。なんと、アップルが支払わなければいけないパターンです。
ほう。
珍しいです。今までそのアップルってさ、
うん。
何だっけ、うちの特許を誰かに侵害されたって言って、
うん、うんうん
う
ん。
金払えやっていうことは結構やってましたが、
うんうん。
逆に。だからそのスマート社はですね、iTunes でダウンロードした音楽や動画のアクセス、保存機能に関して特許を侵害されたと主張。8億5200万ドルの支払いを求め、2013年5月に訴訟したそうです。
うん。
で、判決、評決ではですね、Apple が意図的に3件の特許を侵害したと認定されたそうです。
へえ。なんかすごいね。
ただですね、一方アップルはですね、この結果を受けてですね、うん、スマート社は製品を作らず、雇用もせず、アップルの生み出したテクノロジーに特許使用料を求めてる、と批判するコメントを発表し、
うん、
特許制度改革の必要性を強調したそうです。だから、結局あれですよね、この iTunes の機能に関して Apple が独自で生み出したのかもしれないですけど、
うん。
実はそれ俺が前から考えてたやつやねんっていうパターンかもしれない。
え？
え？いや、だから iTunes の機能自体が Apple が独自に生み出した機能なのかもしれないですけど、
う うんうん、
実はそのスマート社ってところが、いや、それ俺が前考えてたやつやから、みたいな感じで、
うんうん、
起こしたっていう話なんですけどね。
でも前考えてたっていう後出しはね。
まあでも、前か、後出しじゃなくて先に特許は取得してるわけですからね。
あ、そうなんだ。
先に特許取得してるんですよ。でもそのスマート社っていうのはその機能を一切使わってなかったんですよ。
うん。
だからそういうのができるのは iTunes が普及させたけど、
うん、
実はそれ俺が考えてたやつやねんとかって言って、金をせびられた、せびられたでか、そういうわけらしいですね。
うん。
でも珍しいですね。あんだけ特許に、厳しい某 A さんがですね、負けるっていう。ですね。負けてしまったっていうね。
確かにね。
まあでもまだ地裁の判断ですから、
うん、
この先はどうなるかはわかりませんが、そう、こんなニュースを拾ってくるんですよ。はい。
うんうんうんうん。
まあそのね、そこそこ便利なアプリです。はい。
龍城ちゃんが持ってくるとなんか可愛いよね。
そうなんですよね、うん。しかもなんかそのニュースのなんかタイトルを、タイトルをこう出してくれるんですけど、
吹き出しみたいな感じ。
吹き出しみたいにですね。微妙に関西弁風にアレンジされてるんですよ。そういうエンジンが入っててですね。
うん。
それがたまに変な日本語になっててすごく面白か
った です、ね。ああ、それは楽しそうだ。
はい。なんか若干関西弁風にアレンジされています。
うんうん。
で、その設定でいろいろと変えれるんですが、
うん、
その吹き出しのところの色とかをいろいろ変えれるんですが、そこをその飛行甲板風にしたりとかですね、いろいろと変更できるんですが、そのなぜかその吹き出しのカラーバックカラーの中にまな板があるんです。
うん。
なぜかまな板があるんです。で、そのまな板の隅っこに龍城と書かれてたりするんですけど。
うん。
ね。もう、いじめやめたってや、言いたくなりますね。はい、何でしたっけ？
え？
次行ってみたいと思います。
はい。
ものすごい話脱線したよね。
今日は脱線の日だよ。
脱線の日ですね。
うん。
でも脱線はしたんですが。
うん、
次投稿がしてない、投稿が来てないんで軌道修正できないです。
あ、なるほど。
はい。うん。まあ、ね、よいしょ。なんか、その、拾ってきてるニュースをですね、読んでいくのも面白いかもしれませんけど、うん、アリスさんはなんか最近見た、そんな、面白いもんないですか？
最近、はい、っていうか、日曜日に、
はい、
僕ちょっと新宿で人と会う約束をしまして、
はいはいはい。
で、午後の1時にセミナーが始まるから、
はい、
それの20分前として12時40分に、大江戸線の A-2 の出口の外で待ち合わせと。
はいはいはいはい。
書かれたんですよ、ラインに。
ほう。
それで、僕は、自分の持ってる T 地図を見て、
はい、
大江戸線と丸の内線が交差してるのが分からなかったんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、で、大江戸線って書いてあったから、それを信じてずーっとこう目で線を追ってったら、
うん、
ね、新宿のプロムナード、地下のほら、メトロプロムナードを通って、
うん、
行くと A の2っていう出口があるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、あ、ここだと思って、うん、僕は、ね、40分ちょっと前に到着しまして、
うん、
あれいない。
いない。
あれ あの人似てるけど違うしなぁ。あれいないと思って、
うん、
で、今どこですかって。
ああ、はあはあはあはあはあ。
打ったんですよ。
はい。
そしたら、いや、もう A の2にいるよと。あれと思って、いや、今 A の2なんですけどって言って、
はい、
A の2の外なんですけどって言ったら、
うん、
え、いないよって言われて、
うん、
え、ちょっと今地図確認しますって言って、
はあはあ、
見たら、なんだか丸の内線の新宿三丁目駅になってましたって言ったら、
うん、
違うよ、そこの A の2じゃないよ、すごい反対だよ、それって言われて、って思って、都庁の方なんだよって言うから、
はい、
じゃあ走ってくと思って、プロムナードをまたね、パタパタパタパタ走ってったんですよ。
ダンジョンですからね、あの辺は。
もうダンジョンですよ。ダンジョン走りまくって。
はい。
そしたら、大江戸線、大江戸線って言って、大江戸線で都庁で A の2だと思って、ね、今度は間違えないように、一応確認しようと思って、駅員さんに聞いたんですよ。
はい。
すみません。ここからだと、都庁の A の2っていう出口のところだと、どのように行ったらいいでしょうかねって聞いたの。
はいはいはいはいはい。
そしたらこの大江戸線に乗って一つ隣の都庁駅で降りて、そうすると A の2っていう出口がありますから。
なるほどね。
はいって言って地図ももらったんですよ。
はい。
あ、本当だ A の2だと思って、でこれから大江戸線に乗りますと。
はい。
打って、それで都庁つって、あ、よし行くぞと思って降りて、
うん、
A の2の出口のことパタパタパタパタパタパタパタパタ出してて、外に出たら、いない。
いない。
なぜだ。
なぜだ。
大江戸線、都庁、A の2だぞ。いないぞ。ライン開いたら、
はい。
あ、じゃあ次の駅だねって書いてあったんですよ。
はははは。
ね、都庁駅前で、都庁に行くっていうか書いた後の、僕がその後見てなかったところに、
はい。
じゃあ次の駅だねと。
今から行きます。
って
パターン。
って思って、
うん、
またね、大江戸線まで戻って、すごい距離長かったんですよ。
うん、
で戻って乗って、やっと、そしたら、新宿五丁目、
はい。
西新宿五丁目みたいな駅なんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
そこの A の2の出口にいたら、いたーって思って、
はい。
ずいぶん時間かかったねって言われて、いや、これこういうわけで、駅員さんに聞いたら、都庁のね、A の2っていうのがここだからって、一回都庁前で降りた後に、ライン確認したら、なんか次の駅って見て、ええー、ってなってたんですよって言ったら、笑ってたんだけど、
うん、
笑ってたんだけど、
うん、目は笑ってなかったの。
違う。
え、何笑ってたけど。
大江戸線の A2 で、こんなに間違う人初めて見たって言うんだけど、
うん、
無理。
まあね、あの辺はね。
無理だよ。
あの辺はね。
新宿には A の2の出口がたくさんあることを知れっていう感じになっちゃって。
はい。
もう、疲れたーと思って、もう帰ってから筋肉痛だし。
いや、新宿とですね、
うん、
ダンジョンって単語で検索していただいたらね。
うん。いや、新宿はね、僕かなり知り尽くしてる方だったんですよ。
あ、そうなの？
うん。だけど、
はい。
ほら、もう何十年とね、行ってなかったとこなんで、ちょっとびっくりしました。
いやー。
でも、もう帰りは思い出横丁を歩いて、うわー、いい香り、懐かしい香りがするって感じで。
でもね、その新宿といえばですね、うん、なんか任天堂 3DS のソフトで新宿ダンジョンっていうソフトがございまして、
うん、
はい、なんかその何でした。 したっけ、リアルダンジョンを完全にゲーム化したっていうですね、
うん、
3DS のダウンロードショップでこう新宿ダンジョンっていうのをゲットすることができまして、
うん、
なんか配信されてるっていうですね、スマートフォン向けにリリースされたゲームでして、実際の新宿駅の構造をもとに忠実に再現されたダンジョンを進み、東京都庁に眠る伝説の財宝を手に入れることが目的のダンジョン RPG だそうです。
おお、伝説の秘宝。
まあ、あのスマートフォン用アプリで新宿ダンジョンっていうのがあるらしいです。で、それが、あの、3DS 版でも、ね、プレイできるようになったって感じですね。はい。
うん。
その新宿ダンジョン、あの、作者の方は沖縄在住の方なんですが、
うん。
その新宿ダンジョンを作るために、何度も何度も、新宿に訪れたそうです。
おぉ。
駅の構造を完全に再現した感じの。RPG だそうです。
僕的には新宿よりも東京駅の方がすごいことになってると思うんだよね。
あ、そうなの？まあでも、新宿ダンジョンには幹線通路ができたからだいぶ通行が楽になったらしいですね。なんか池袋駅も RPG のアプリがあるそうですね。
おお。
やっぱりその辺はまあダンジョンという認識がすごく大きいんでしょうかね。はい、というわけでですね、うん、今日は、あの、お題のコーナーは、食べるだけのコーナーになってしまいましたが、うん、まぁ、こんなもんで、お題のコーナーでした。
はい。
エンディングでーす。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。なんか時間
が早いな。ありがとうございました。
まだあの23時半ぐらいかなって思ったんですけど、意外とサクッと、サクッとですね、
はい、
時間が過ぎてしまいまして、もう23時52分でございます。
はい。
ですんで、まあ、今日は、花粉症対策と言いながら花粉症対策のお話は全くできてなかった。まあ、ヨーグルト食えよって話ですけどね。
いいじゃないか、たまには。
まあ、そうですね、こういうそのフリートークのコーナーもいいかもしれません。
うんうん。
で、
そういうことさ。
本日ね、開始時間で、遅れてしまって申し訳ございませんでした。珍しいどころか、私が、遅刻するという、ね、まあ、すいません。
珍しいよね。
珍しい。今日はね、目覚ましが動かなかったんですよ。ですのでね、アリスさん起こしてくれて助かりました。はい、
えへん。
はい、まあ、そんなわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、3月も突入してしまいます。もう春ですよ、先生。
はい、
3月の4日水曜日、3月の4日水曜日でございます。ぜひぜひ、来週も聞いてください。3月入りましたらね、そろそろ暖かくなっては来てるんですが、まだまだ、寒いところは寒かったりしますし、うん、花粉症が出だしてるところは本当花粉対策、マスクつけたりメガネつけたり、あと栄養をとって免疫力をつける、いろいろと方法がございます。インフルエンザも流行ったりすることもありますので、ね、うん、体調には本当に気をつけてください、うんうん、私みたいに寝坊したりすることもあるかもしれません、は
い、うんうん、
規則正しい生活を送った方がいいと思います。はい、というわけで私は今からご飯です。全然規則正しくないです。
食べるが良い
です、ね、
心ゆくまで食べるが良い。
心ゆくまで食べたいと思います。というわけで本日最後まで聞いていただきありがとうございました。
この放送をお送りしましたのは私自称スーパー用事故 HR と
包丁姫ことアリステラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。